どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。
いやいや、オレンジさん。
あ、いや。
野菜食べてますか？
いいですね。何ですかそれは。
食べてる？どう？
食べてる。野菜ジュースも朝飲んでる。
あー、野菜ジュースには意味がないという風なことを怒っていた教授がいたよ。
友押しだな。友押しな批判をするな。
批判、いや、直接批判ですけど、これは、ね。野菜ジュースに対してよ。オレンジさんはそれはもう被害者だから。
ポンさんは野菜に意味を求めるタイプなのね。学びに意味はないと思ってるけど、野菜には意味を求めるのね。
ちえちゃん、オレンジさんはきっと健康にいいだろうと思って飲んでるんでしょ？
いや、好きだからです。ごめんなさい。朝一ね。
今ドキッとしたでしょ。
好きだから飲んでます。
健康のために飲みたくもない、なんでモロヘイヤ入ってんなみたいなやつを飲んでんでしょ？
なんか習慣化しちゃってるんだよね、朝飲むっていうの。
ああ、でも、わかる。ルーティーンってあるよね、なんか。朝のルーティーンっていう話をすると、うん、話が伸びそうなので、これキャンセルしますけど。
あ、キャンセルしましたか。はい。
ナスブームが、ほんと単純だよ。朝のワイドショーとか見て、ナス特集やってたのね。ナス特集やってんだってのあるけど、
はい。朝一でね、やってましたよ。はい。
そう、ナスをさ、ナス推しとかっつって、
うん、
農林水産省の人がテレビ出て、まあ、農林水産省ってすごいんだよね、はい、YouTube とかやってんだよね結構。
ああ、発信してるんですね、うん。
そうそうそう、なんか野菜の食べ方みたいなのも発信してるし、あとさ、今度あれだよ、テレビゲームでさ、稲作がテーマのゲーム知ってます？天水の桜姫。
ああ、結構前にね、僕も買いましたよ。やってないけど。
まあ、この人がやらないのはつまらないんじゃなくて、ゲームそのものに興味がないっていう、そういうちょっと致命的なね、ところがあるんでしょうがないんですけど。
興味はあるんですけどね、時間がないんだよな。うん。
あれ、だから、田植えもしてないんでしょ？全然やってないってことは。
しょっぱな、だから、横スクロールアクションでちょっとやったぐらいですね。はい、だから、田植えのとこまで行ってないです。
そうね。だから横スクロールアクションやって、で、それでこう、いろいろ仕入れたものを使いながら、今度は田植えモードみたいなのがあって、まあ、田植えモードの時は敵は出てこないですかね。はいはいはい、まあ虫とかが出てくるぐらいで、うん、田植えモードでその水をどれぐらい入れるかとか、あとなんか雑草を抜くとか、そういうふうなところから始まっていくんですけど、うん、そのまあ、田んぼの段取りがすごくこう本物に近いっていうふうなことがあって評判になって、うん、でその農林水産省のホームページを見ると攻略できるみたいな、そんな話まであったんですけど、
はいはいはいはい、
でその、桜姫がアニメ化することになって、
はいはい。
この夏ぐらいから始まるんですけど。
うん。
で、それで、か、どうだかちょっとタイミングわかんないですけど、農林水産省とコラボをするらしいですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
そう。なんかそんなところまで行っているんで、なんかゲームが、そういうふうなものとね、つながるってのは面白いなと思いつつ、今農林水産省の担当者の雰囲気を見てると、それも、さもありなんな感じがあって、ちょっと面白いなと思いますけどね。
うん、うん、うん。
なんかありますか？すごく推してるもの。もう、人に紹介したくてしょうがないみたいな。いや、もう野菜、
紹介したくて野菜があれば。野菜があれば
野菜でもいいし、他でもいいですけど。
パクチーは野菜ですか？
野菜じゃないの？野菜だと思いますよ。
パクチー好きですね。パクチーがあるとなんか、それだけでいろんなもの食べてるときにテンション上がりますね。
そうなんだ。え、はい、それは何？でも、パクチーってさ、炒め物とかに入ってたりとかするのかな？
まあ、カレーとか、あとサラダとか、まあ、エスニック料理とか、僕が好きなカレーとか食ってると、入ってくることが多いんですよ。うん、それこそ、コリアンダーっていう。
カレーの中に入ってんの？
カレーの中にも入って、あ、カレーの中ってカレーの上に添えてあるって感じですね。とか、ベトナム料理とかタイ料理とか食ってると同じように添えられたり、まあ、ものによっては、何、炒め物の中に入っていたりとか、あと、カレーの中のスパイスの一つのコリアンダーっていうのがパクチーの種だったりするので、はい、なんかベースの香りとかはそこら辺が近かったりする。
そうなんだ。もうじゃあ、あれだ。パクチーを食べなかったら人生の半分損してるよ、みたいな、そういうこと言いたくなっちゃう。
全然言わないっすね。別に。
いや、そういう。
まあ、プラスにはなってるかな、うん、プラスにはなってるけど。
で、人にそういうことを進めたいぐらいのやつがあるといいね。だから、推し活っていうのの話をするとまたこれ長くなるんでしょ、きっと。あの、
ポンさんだって推しない
だけなんですけど。
推しがないのにポンさんがそんな話をするなんて。
だから、俺は今、ナス推しになったの、この前。
ナス食べないと人生損してるよって言うやつになってた。
そう。そう。もう人生はもう半分は損してるな。
そんなやつがいるんだっていうびっくりですよ。はい、
いいじゃん。いても。だって、本当に、本当に損してるわけないんだから。本当に損してるわけじゃないけど、まあ、レトリックとしてはそれぐらい言いたいっていうのが、はい、まあちょっと旗迷惑だけど、でもさ、うん、そうやってインターセプトしてくるぐらいに言われないと、興味なんて持てないじゃない。うん
ああ、ねえねえ、ちょっと言われるよってい
う。そうそう。それぐらいぐーっと押し込まれて、いや、何よ。わかって食べてみるよ。え？これ何？パクチーって言うの？っていうさ。そういう感動が。
俺は逆だな。それ言われたらすげえ嫌だけど、なんかさりげなくこういうラジオとかで話されてると欲しくなるって感じはあるかな。
だからそれを上手にやるっていうのが、あの、
上手に。うん、何を目的としてるんだよ。
肘押しってやつ、肘押しってやつよ。
肘押し？何肘押し
だっけ？
どういうこと？
ノッチだっけ？忘れたけど。
どれ？全然どれもわかんない。
相手に気がつかせるような感じで、ちょっと肘押しでググッと押すのを、ナッチカッコ仮っていうふうに言うのよ。う
ん、ああ、それはアメリカかなんかのマーケティング用語？
行動、経済行動学みたいなやつかな。
そんなのポンさん読み始めてんの？すごいな。
いや、そんなの、そんなの、そんな子で常識だよって言ったら恥ずかしいから、あの、なんか聞いたことあるよ。うん、
すごいね、ポンさん農業だけじゃなくて、そっちの界隈にも顔出すようになってんの。い
や
い
や会話じゃなくて。
幅広い。
そんなのは、本とか読んでたら
定年後の社長みたいな動きをしてる、ね、
出てくるから。
すごいね。
ああ。いや、そういうことで持ち上げられる感じがちょっと恥ずかしいけど、これ普通だと思いますけどね。うん、まあ、普通って言うと。
普通だと思っちゃってるんだ。
いやいや、
きついにポンさん来てるね。
普通でしょ。
来てるね。いいね。来てるよ。
ああ、そうか。で、俺さ、そうビジネス用語とかも好きじゃないもんね。
マーケティングっていうものをそもそも、あの、嫌悪してるっていうところがあったりするんで。
まあでも人がね、
もともと僕は小学部ですけどね。
うん、いや、うん、学部に関係ないと思いますけど、なんかもうでも物を買いたくなるさ、うん、まあ、ルールではないけど、その傾向みたいなのは多少あるじゃない。
まあまあまあ、分析としてね、見るっていう一つの手段としてのそういうのはあるかもしれないですけどね。
はい。オレンジさんの好き嫌いが分かったところで、私はナスが好きです。あなたは何が好きですかという。
あ、そういう話？
そう。
そういう話だったのね。
もうまとめるしかないじゃない。嫌いとか好きとか言うからさ、俺はただただ推しの話がしたかっただけなのよ。
ナス。ごめんなさい、一応聞いていい？はい、何がいいの？おナスは。
ナスはね、最後。ナスは、うん、あの、肉みたいな感じがするってとこだね。
肉食えよ。じゃあ肉を食え。
あー、出た。本当に。パンがなければケーキを食えばいい。古いね、本当に君も。
ちげえよ。ちげえよ。パンとケーキが似てるって話だったらそうだろうけど。
いやいや、
肉みたいな味がして嬉しいんだったら。
いや、ほんと、ほぼうなぎよりも、全然、あの、ほぼ肉だから。
どういうことだ？料理の仕方によってってこと？それとも味わいがってこと？
だからすごい。
いや、どれのこと言ってる？肉もいろいろあるよ。
ダメだよ。ナスの話させるともう今日、ナススペシャルになるから。しかも、人の喋ってたナスの魅力を俺が代弁して喋るっていう、一番どうでもいい話になっちゃうから。
はい、
まあ、詳しくはね、朝一の、NHK プラスで見ていただければと思いますけど。はい。
ジャインポンさんも、じゃあナス育ててるんだね。
あ、そうだね。ナスも、まあそう言えば育ててますよ。
うん。なるほど。あそこの愛着っていうのは分かりますね。
そうそう。日本には、ナスが200種類ぐらいあるらしいですよ。さあ。
はあ、すごい。
行きましょうか。ほんと、ただ知識言っただけ。はい。ということで。じゃあ、コーナー参りましょう。人間、百景。
よ。
人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーです。はい。
うん。
で、今回はですね。まあ、先に言いましょうか。銭湯の匂い。というやつでございまして。まあ、これは銭湯がご近所にある人だったら、まあ、なんとなく想像つくんじゃないかなと思いますけど、ちょっとまあ、あれだね、湿気高まってる感じで、なんか人の匂いなのかな？なんかそういうものが、むわっとするような感じ その、匂いですよね。木の匂いなのかな？なんかそういうのもありますけど、それを通してって話なんですけど、高円寺にこの前行ってきまして、
はいはい、
高円寺オレンジさんはあんま行かないんだよね、確か。
ちょいちょいですか？ちょいちょい、年一年二とかそういうペースですね。
あ、はい、まあ行くには行くんだね。なんか
なんだかんだ用事があっていくことはありますね。
独特なムードがあるなーってことは、まあ、うすうすは感じていたけど、やっぱり独特っていうか、うん、なんかやっぱその、中央線沿線、まあ特にこのあたり、杉並あたりですけど、やっぱ急に庶民的なムードが漂うよね。
ああ、そうですか。
まあ下町とも言えるかもしれないですけど、
うん、
それは再開発をどこまで留めるかみたいなこともあるのかもしれないけど、今回行って感じたのは、その路地なんですけど、
うん。
なんかその、家と家の間にこう、まあ、小道が走ってたりすると思うんですけど、うん、まあ、大体その小道がさ、その、まあ、整備されてるところとか、建売り住宅とか結構あるようなところだと、まあ、しっかり道があったりして、アスファルトで固めてあったりするのが、まあ、王道だと思うんですけど、
うん。
なんか、ね、石畳とか普通にあるのよね、高円寺。
ほ
ー。だから多分だけど、その土地面がその表とつながってる感じっていうのかな。
ん？
で、だから石が上に置いてあるだけで、だからアスファルトってつまり埋め込んじゃうってことじゃん、土を表面の。
まあバーってね、塗りたくって乾かしてみたいなで塗りますよね。
そうそう、いやだからまあちょっと別な話ですけど、すごいよね。地球の表面たる土を覆い隠してアスファルトして、で、なんならもう、うん、その家とかもさ、家の中だけで土があるの。そこ以外は全部埋めちゃってるのが、社会なんだなって思うとちょっとびっくりしない。
まあ、公園とか行くとね、ありますけどね、土って。
そう、だから一部だけ許してやるみたいなスタンスなわけですよ、人間は。
ほうほうほうほうほう。
そんな気しない？
そうね。まあ、いわゆるそういう人が住んでないエリアとか行くと、そうはなってないわけですかね。砂漠とかね。
まあ、砂漠とか山とかも、まあそうなんですけど、だから人がいる場所はどんどんと埋めている。うん、まあもちろんそれが便利だからってこともあるんでしょうけど、まあまあいや、余談です。で、うん、まあ、だから路地が全然違うから、ちょっと高円寺行かれた方は、なんか家の密集してるところとか行ってもらうと、なんかその路地が、ちょっと他のところと違う感じ？多分これは下町にもあるのかもしれないね、うん、その東側の方にも。なんかそんな感じがあって面白いなと思うんですけど、順調通り商店街ってのがありまして、
うん。
ありますかね？ねじめ商事とかですけど、はい。
高円寺芸人が活躍すると上りを立てられるとこじゃなくて？
そうそうそう。鈴木もぐら、水川かたまりの、空気階段が優勝した時も、なんか、出てたらしいですね。
あれ、かたまり出たっけ？かたまりは高円寺芸人じゃないでしょ、あの人。
いや、まあ、そうだけど、空気階段として出たんじゃないかと思いますけど、どうなんだろう、わかんないけど。うん、まあまあ、そう、だから、方向で言うところの、みんな、北側になるのかな？はい、北側なんですけど、
うんうん。
で、その、順序通り商店街、さらに越えたところに、更新通り商店街ってのがあって、
うん。
で、そこの路地入ったようなところに、小杉湯っていう銭湯があるんですね。
はい、有名なところですね。ビジネス書とかも出てるところですね。うん、
そう、なんかね、もともと普通の、銭湯だったんですけど、まあ、それを、うん、まあ、建て直すにあたり若い人たちとかが関わったのかな。で、でも見た目は今でも普通の銭湯なんですよ。パッと見は。
はいはいはい。
そこが、まあ結構盛り上がっていて、なんかね、隣にはコワーキングスペースとかあるのね。
はいはいはい。なんか、うん、その企画の時見ましたよ、ちょっと。はい。
ああ、小杉湯隣っていうなんかスペースもあったりするんですけど、うん、まあそこに、まあそのあたりをちょっと歩いてみたら、例の、その、銭湯の香りがスーッとしまして。うん、まあ、というか、路地に入る、もう前からわかるんだよね。あ、この辺に小杉があるだろうなって感じがわかるっていうかさ。
うん、うん、うん。
ちょうど3時、4時ぐらいだったかな。なんか、そろそろ銭湯が開く頃だよね、確かね。
ほうほう。
そう。で、その時間帯の、ああ、なんか香りがあるなと思ってさ。で、まあ一応小杉チェックしていこうかと思って行ったら、なんか入り口にさ、 あの、おばあさんが座ってんのね。
おー、へー。
で、俺から見えない感じで入り口の方に喋りかけてるみたいな感じなんですけど。
はははは、戦闘っぽい。
そう、だから逆に言うと入りづらいじゃん。
うん、
俺はね、俺はその全然全くの一元だからなんですけど、なんかでもさ、うん、そこにずっとこう、主のようにいる感じっていうのも、なんか戦闘っぽくあるよね。
うんうん。
そう。で、そのおばあさんの感じと、その、なんともいない鼻の奥でこうパンチしてくるような、あの、銭湯の香りっていうのが、なんかセットになってて、うん、だから銭湯ってまあモダンになっていく部分もあったりもするんですけど、なんかやっぱ独特のまあルールっていうかもうそういう存在なんだと思うけど、匂いとか人の集まり方とか、まあ昔はさ、あの床屋さんとセットで人が集まる場所なんつって噂話のね中心になってた場所なんて言いますけど、うん、なんかこう銭湯の匂いを嗅ぐだけでなんか人がワーワーしてる感じとか。おばあさんがなんかじっとしてる感じとか、まあ、そこで噂話とかいっぱいしてるとかって感じがなんか浮き上がってくるんだなっていう、まあ、非常にベタではあるんですけど、行くと改めてそれがこう、教えてもらえるみたいな感じがあって、面白いなと思ったんですよね。
うん、うん。
ですか、銭湯行かれます？
銭湯は最近行ってない。一時期なんかハマっていろいろと、ほぼ回った、ほぼって言っても今東東京ですね、を回ったことはあったんですけど、
うん、うん。
最近は行ってない。なんかルーティンとして、なんかランニングなり、早歩きのウォーキングなりして、その後に銭湯に行くみたいなものを、なんかスケジュールの中に組み込んだ時期はあったんだが、うん、続かなかったね。
すごいね。うん、組み込まないと何？あんまりそれ行けないんですか？いろんな場所
に。やっぱり僕は本当にその消費するものが多いから、そういうものの中においては、
すべてをやめた方がいいと思います。
スケジュールに組み込まないとね、やっていけないんですわ。
俺ね、浅草のね、じゃこつゆっていうところにね、行ったことある。
はいはいはいはい。え、今あるのかな？
なんか、
あるか。
あるかな？なんかあの、何？浅草のロック座とかの裏あたりかな？なんかにあるんですけど、
うん、
いや、本当に、もう、どこにいたんだってくらいはもう、なんていうか、江戸っ子おじいちゃんがいっぱいいたよ。
まあ、たくさんですもんね。
ねえ、まあ、飲み屋とかに行けばいらっしゃるんでしょうけど、なんか裸でさ、そういう人と近くに会えるって、いや、この空間はだから、本当に100年も経ったらさ、銭湯なんて文化消えちゃうかもしれないじゃん。
なんかそれこそモーニング、なんだっけ、モーニング堀さん、ね、MX テレビの番組でこの間特集してましたね。銭湯がなくなるんじゃないかって。
そうですか。はい。
はい、
なるほどね。モーニング堀さん。いや、だからまあ。
まあいいや。
堀潤さんがやってる番組ですね、
はい。モーニングなんたら、はい。
はい、後で覚え出してください。うん、はい、まあ、ということで今回は、銭湯の匂いでございました。はい、では本題参りましょう。今回の本題は、あなたは何を自動化したい？暮らしの自動化計画という話でございます。
どうしたんですか？
いやいや、最近ね、スイッチボット2っていうのを買ったんですよ。知ってる？スイッチボットって。
あ、出てこなかった。わかんない。はい。
僕のうちは、なんかややこしいんですけど、そもそもアマゾンのアレクサっていうやつを使ってんのね。
はいはいはい。AI っていうか、まあ、自動で答えてくれるんですね。はい。
そう、音声認識してくれる、まあ、スマートスピーカーなんですけれど。
うん。
こいつを使うことで、まあ、音声でいろんなことができちゃうんです。
はあ、ははあ、
だから、喋ることで今日の予定が分かったりとか、例えば、まあ、音楽かけてもできるし、
うん。
まあ、みたいなことができて。で、さらに、それを機能を向上させるために、そのスイッチボットみたいなやつ、それはね、スマート、なんつうんだっけな、なんか前も忘れちゃったけど、そのスイッチボットハブ2ってやつなんですけど、まあそれに似たようなものありますが、それを使うと赤外線が出せるのね。
赤外線が出せる方法。
そう。いや、だからテレビとかさ。
ああ、リモコンに
あるわけね。エアコンとかさ。照明器具とか。まあ、うん、あとなんなら掃除機とか、いろんなものが、音声で、動かせるようになるわけ。
うん、うん、うん。
で、これのさ、あんまりメリット感じないわ、みたいなことを言う人もいるとは思うんですけど、ね。
メリット感じないわ。
でもさ、例えば寝ててよ。まだこれ、うん、生活リズムが、だ逆にそれに合わせてるから、ないことに合わせてるから、もうそれはいらないってことになると思うんですけど、僕みたいな、もう寝転んでしまって、もうこの後起きたくないけど電気だけは消したいっていう気持ちの人にとっては、ね、オレンジさん、電気消してって言いたいわけ。
fuck!
オレンジさんも、
fuck!
やめろ。なんそんなこと言うんだよ。あんた好きだね。俺、このタネラジやってて5回ぐらい聞いたことあるよ。あんまり聞かないと思う、人と喋ってて。
なんだろう？
それ。
この、日本の方が聞いているということをベースに考えていくと、なんか、言っちゃいけない言葉に比べると、なんか、言っていいのかなって感じがあるよね。
いやいや、気持ちだけは十分伝わるし、うん、海外の人も聞いてるかもしれませんから、やめてください。
あ、申し訳ないです。申し訳ないです。そうしたら申し訳ないです。F1
あと、使い方が純粋すぎてよくないのよ。もっとラッパーみたいなのとか。
なんかわかんない。
日常会話だったらいいけど。
アレクサ側が、そういう気持ちになったとしたら、そう言うかなと思って。はい、その、日本語じゃなくて。
うん、仕事もらってありがとうってことじゃないですか。うんうん、
いや、仕事でもらってありがとう。仕事もらってありがとうと思ってるって思ってるんだ。
すごい、なんか悪意という名の、なんかエキスをさ、巧妙に忍ばせてくるよね。うん、そただ、使ってるだけで。まあ、
僕の、そういう。僕の名前を呼ばれたからかもしれない。うん、普通にアレクサって言えばいいね。うん、
自分の名前を呼ばれただから怒んない。まあ、例えでね。
オレンジバージョンアレクサだったらそう言うかなと。まあ、いいや、うん。どうぞどうぞ。
じゃあ、アレクサ、電気消して。
はい、消えました。
はい、今消えました。今、ててんって言いましたけどね。
うん。あ、なんか言ってる、
はい、身近にね、スマートスピーカーがいるとね、こう喋ってくれてね、ちょっと、びっくりするんですけれど。
はい。まだ言ってるよ、なんか。
アレクサ、
ぼやいてる、ぼやいてる。聞き分けがいい。わかりました。
またいつでもどうぞって言ってくれるっていう、ね。あらあら、まあ、スマートスピーカーと喋って時間を潰すっていうやり方もあるんですけど。で、
あるんだ。さらにね、本当にいるんだ、
続きがあります、はいはい。スイッチボットハブ2を使うと、時間になったら電気つけるとか。
はいはいはいはい。
あと、室温が28度以上になったら自動でエアコンつけるとかもできるの。
ははははは
だから、その熱中症対策とかもあるけど、なんかほら、あんまりそのやっぱり意識的に何か活動するみたいなことより、もうそういう条件だったらこういう風にしてくれるっていう方が、まあ楽ちんじゃない。
うんうん。
で、ああ、クーラーつけたいなって思ったその言葉を頭に、アレクサって言うだけで、今アレクサが起動しましたけど。
まかなんか言ってるよ、ボヨグ。ぐだぐだ言うタイプのやつだ。
アレクサって言うと、認識しちゃうからね。そういう風な、はい、ことが可能になるわけ。詰まるところ、私はこう自動化計画、暮らしの自動化計画をちょっと進めてるわけなんです。
なんでなの？そんなにめんどくさいの？
いや、めんどくさいっていうか、いらぬことを収める、そういう形にこう、簡略化していくっていうようなこととか。まあ、あと、シンプルにやっぱ楽しいんだろうね、これがね。
なるほど、なるほど。それが楽しいんだ。
あんまないですか、その、テクノロジーの、だからあれですよ、なんつうの、インフルエンサーじゃなくて、何ものの始まりのところで、すぐ絡んでくる人。全然言葉は出てこないな。
ファーストペンギンみたいな話？
まあ、それに近い。これは、だから、後で検索をしてタイトルに入れますけど、なんかほら。もうダメだ。言葉出てこない。
アーリーアダプター。
これマーケティング用語だから。アーリーアダプター。うわ、気持ち悪い。気持ち悪い言葉だな。まあ、とにかく。
俺嫌いだからよく覚えてるんですよね。
はい。昔でも iPhone とかもありましたよ。iPhone の3とか4とかの時に、それを持っている人がいて、はい、ああ、iPhone 持ってんだみたいな話をしたことがある。
乗るしかない、このビッグウェーブ人の人だね。はいはい。並んでた人。
何そんなあんの？なんかちょっとわかんないけど。ビッグウェーブおじさん。
はいはい。モヒカンのね。
いや、でも、当時、やっぱその、iPhone 持ってるってすごいことだったのよ。
うん、うん。
すごいけど、それこそやっぱ価値がわかんないってオレンさんみたいに言うわけ。
価値がわかんないとは言わないですけど。別に iPhone はいろいろあるからね。
今は iPhone は当たり前だけど、当時のスマートフォンなんつうのは、俺、ちなみに言うとスマートフォンの最前線持ってましたから。
いいね。それ鍵格好になるね。スマートフォンの最前線持ってましたからいい、ね。
その話すると長くなるけど、その。
とてもいいよ。
当時、PHS っていうのがありまして。
はいはいはい。
PHS 回線を使った Windows が起動する、まあ、電話が売られてたんですね。
はぁ、あ。
っていう、まあ、アドバンスですっていうのがあったんですけど、でこれ、だからもうすごいよ。ガチャってやるとキーボードがもう 100% 出てくるっていう電話機があったんですけど。
ほうほうほう。
で、これ持ってて、もうみんなからもうなんていうか、はぁ、みたいな感じで、無駄なもの持ってね、みたいな感じに思われてたと思うんですけど。アーリーアダプターってそういうことなわけ。
なるほどね。世間からはそう見られるんだ。
そうそう。だから今、ね、その音声でなんか反応してくるものとか、自動化するみたいなことを、まあ、早めにやっていくことは、なんか面白いんじゃないかなっていう、そういう気持ちになってると。
僕は一方で、なんかそういうものに依存していった先には、ウォーリーってディズニー・ピクサーの映画における、何もしないカプセルの中で、ただただご飯食べながら、映画とかを見てるだけの、ああいう丸々とした生き物になるんじゃないかなっていう危惧があるんですよね。
これでもなんか難しいよね。こういう議論するとき、まあ、タネラジはさ、割とこう、基本からやろうっていうつもりがあるから、まあ、こういう、その、抵抗勢力との対話を大事にしようと思うんですけど。
抵抗勢力って言われ
た。だってさ、例えば、じゃあ、
二人しかいないのに。
掃除機とかさ、
うん。
例えば、洗濯機とかさ、
うん、うん。
まあ、テレビだってそうですよ。テレビだって録画するのに昔バーコードを使ってたのね。
うん、うん。
それがどんどんどんどんどんどんどんどん簡略化されて自動化が進んで、いろんなものが、まあ、ボタン一つでできるようになってきてるわけじゃない。
うん、うん。
だから、でも、いや、洗濯機をさ、二層式にする方が正しい。いや、昔の人は言ってて、昔の人はたるで洗わなきゃ、たらいで洗わなきゃダメなんだって言ってたと思うけど、そこは肯定しないでしょ。う
ん、まあ、そうですね。
そう、だから多分、時代が進んでいくと、みんなの常識が変わっちゃうから、うん、自分もその常識にちゃんと乗っ取って変化しちゃうわけよ。
そうそう、大丈夫。農業と一緒に落合陽一かなんかから学んでない？大丈夫？
いやいや、農業はすごい手間だから。だから農業も自動でスプリンクラー回すとか、うん、そういうこともあったとか。
別のスクールでそういう、そういう。
お前ね、今日、全部俺が人間がスクールで物事を学んでるってことは大間違いだからな、この野郎。
本かもしれないけど、本を読み始めたかなと思って、はい。
そう。まあまあ、なんで、ちょっとこの先はね、もうその、もっといろんなことが自動化でき、まあ、これは自動化してもいいんじゃないかな、みたいな話をちょっとしたかったんですけど、まあちょっと抵抗勢力が、小泉純一郎の敵がですね。
ターミネーターの、ね、ターミネーターの反対側ね。ちゃんと戦っていかなきゃっていう側ね。はい。
いや、俺がアーノルド・シュワルツネガーだよ。
そうだね。機械化人間だよね。そうだね。
機械化人間って言うなよ。ということでですね。はい。自動化計画ですけど、まあ、面白いこと面白くないこといろいろあるかと思いますんでね。なんか試したことがあるようでしたら、まあ、皆さんも教えていただければなというふうに思います。
はいよ。
はい。ということで、タネラジはツイキャスでライブ配信をしているか、Spotify や Apple Podcast などで週に2回ほど配信をしております。お好きなサービスへの登録、フォローをお願いいたします。それからおはがきもお待ちしておりますので、公式サイト、タネラジ .com の方、お便りフォームからお寄せください。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
最近自動化したいのは、やる気を出す背中のスイッチですね。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。